主は今招いて言われます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。詩編29番、天の御霊も詩編29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌6番、造り主を賛美しますを賛美いたします。賛美歌6番です。お座りください。司会者がお祈りをいたします。皆の栄光を主に着せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。今このように御前に礼拝をすることをあなたが許してくださり感謝いたします。どうぞ私たちが聖なる装いであなたにひれ伏し、誠の礼拝を捧げることができますように導きを与えてください。今捧げます賛美祈りをどうぞ受け入れてください。そして御言葉を持って語りかけてください。語ってくださいます鎌野直人先生を豊かに用いてくださって、神様ご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますようにお願いをいたします。どうぞそれを聞く私たちがその御言葉を受け入れ、あなたに従うことができますように 導いてください。またこの礼拝のためにさまざまな奉仕をされておられますお一人お一人の上に臨んでくださって、どうぞそれぞれの奉仕を全うすることができますように導いてください。さまざまな事情で、あるいは体の弱さを覚えてここに来られない方も多くおられることも知っておりますから、どうぞそのような方のお一人お一人にあなたが祝福を与えてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に回せず悪より救い出したまえ、国と社会と社会とは借りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて聖書を購読いたします。購読します聖書の箇所は詩編98編旧約聖書の918ページでございます。最初の一節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は二節を読んでくださり、その後続いて司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の九節は皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編93編賛歌、新しい歌を主に歌え。誠に主は朽ち木技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。
主は救いを支え、正義を国々の目の前に現された。
イスラエルの家に対する慈しみと誠を思い出された。遠く地の果てまで、すべてのものが我らの神の救いを見た。ことに合わせて主に褒め歌を歌え、ことと歌声をもって褒め歌え。
葉っぱと角の上の根に合わせて、王なる主の前で喜びの声を上げ
よ。海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものはとどろけ。
川という川は手を打ち鳴らせ、山々はこぞって喜び歌え。
主の前に主は来られる。地を裁くために主は義によって世界を裁き、諸々の民を公平に裁かれる。それではお祈りをいたします。最初に阿部鳥羽さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆様でお祈りをいたします。
お祈りいたします。新しい歌を主に歌え、主は救いを知らせ正義を国々の目の前に表された。愛する天の父なる神様、この朝もあなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。あなたが大いなる方であり、私たちを愛してくださっており、そのあなたを私たちが今褒めたたえることができるこの喜びを感謝します。どうぞこの礼拝をもって、私たちがあなたを心から褒めたたえ、あなたにその心を 向けることができますように、どうぞ助けてください。礼拝の中でここに集う一人一人のことを覚えます。また集うことのできない一人一人のことも覚えます。新型の感染症が広まって以降、礼拝に来ることがだんだんと難しくなっている状況が続いています。若い力が失われています。生徒同士のコミュニティが薄くなっています。どうぞあなたが大きな御手を持って私たちの上に届いてください。共に交わる喜びを持って礼拝に集い、交わりを持ち、そしてあなたを褒めたたえ続けることができますように、私たちを導いてください。今日の礼拝にも期待をします。語ってくださいます直人先生をあなたが尊くお持ちください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
しばらく皆さんでお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は旧約聖書サムエル記上5章の1節から12節でございます。旧約聖書の420ページでございます。サムエル記上5章1節から12節。
聖書を朗読いたします。サムエル記上第5章1節。ペリシテ人は神の箱を奪い、エベンエゼルからアシュドドへ運んだ。ペリシテ人は神の箱を奪ってダゴンの神殿に運び入れ、ダゴンの傍らに安置した。翌日アシュドの人々が夜明け前に起きてみると、ダゴンは主の箱の前で地にうつ伏せに倒れていた。人々はダゴンを起こし元の場所に据えた。翌日朝早く起きてみると、またもダゴンは主の箱の前で地にうつ伏せに倒れていた。しかもダゴンの頭と両手は切り取られて敷居のところにあり、ただ胴体だけがそこに残されていた。そのため今日に至るまでダゴンの祭司やダゴンの神殿に行く者は誰もアシュドドのダゴン神殿の敷居を踏まない。主の手はアシュドドの人々に重くのしかかり、彼らを悩ませ、アシュドド及びその周辺の人々を腫れ物で打った。アシュドドの人々はこれを見て言った。イスラエルの神の箱を我々のうちに留めておいてはならない。この神の手は我々と我々の神ダゴンの上に災いをもたらす。彼らは人をやってペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱をどうしたものかと相談すると、イスラエルの神の箱はガトに移すのが良いと答えたので、彼らはイスラエルの神の箱を移した。さて箱が移されてくると、主の手が町に大きな混乱を引き起こした。町の住民は子供から大人まで撃たれ、腫れ物が彼らの間に蔓延した。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着くと、住民は大声で叫んだ。イスラエルの神の箱をここに移し、私と私の民を殺すつもりか。彼らは人をやってペリシテ人の領主全員を集め相談した。イスラエルの神の箱を送り返し、元の場所に戻ってもらおう。そうすれば私と私の民は殺されはしないだろう。町全体が死の恐怖に襲われ、神の手がそこに重くのしかかっていたからである。死を免れた人々も腫れ物で打たれ、助けを求める町の叫びは天にまで達した。以上です。
それでは 使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1-A でございます。皆様お立ちください。我は天地の宿人うち全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりき宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪に許し、体によみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。鎌野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて主の手は重くと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天地に満ちるあらゆるものを作り、私たちに命の息を与え、私たちを生かし導いてくださる全能の神様、あなたは王であり、すべての作られたものによって褒めたたえられるべき方であります。そのようなあなたが私たちを生かし導いていてくださっている、そのことを深く覚えます。私たちは突然に何もないところから生まれてきたものではありません。あなたが不思議な摂理の御手の中で私たちに親を与え、その親を通して私たちが生まれてきた。私たちが選ぶことはできませんでしたが、しかしあなたが不思議な御手を持って導いてくださっていることを覚えます。私たちは自分の親に対する複雑な思いを持っています。それぞれの思いは違い、それぞれの経験は違います。喜びに満ちたものもあれば、痛みと悲しみしかない、思い出すことさえも厭うようなこともあります。神様、しかしあなたの摂理の御手の中に全てがあることを覚えます。そのことのゆえに、ただ私たちはあなたの御名を拝めます。だからこそ主よ、私たちの命をあなたが祝福してください。私たちに生まれてくる、そのために関わった親たちをあなたが祝福してください。あなたの御手がお一人一人の上にあるように、神様が望んでくださいますようにお願いをいたします。神様、私たちはそれぞれの思いと願い、痛みと悲しみ、そのようなものを抱えて今日も礼拝に集められています。声を大にして語ることもあれば、語れないことも多くございます。神様、お一人一人の心の願いを御霊によってあなたが知っていてくださる、うめきにもならないような、そのような思いをも知っていてくださって、聖霊のゆえに理解し、分かり、そしてあなたの御手の中に置いていてくださることを信じます。神様、お一人一人の上に豊かに働いてください。礼拝に共に集うことのできない方々がおられます。年齢や健康のため、またさまざまな仕事や働きのため、また本当に教会から離れてしまっている方々もおられることを覚えます。神様、お一人一人を憐れんでください。あなたの恵みの御手が伸ばされていること、 お一人一人があらゆるところで気づくことができるように望んでください。まだあなたを信じていない方々もコロナ禍にもおられるでしょうし、また私たちの周りに多くおられます。この地域にも数多くおられることを覚えます。神様、あなたはお一人一人があなたを知ることによって、その生涯が変えられ、その人生の道が変えられることを願っています。だからこそ、その願いを私たちの願いとしてください。私たちの思いと祈りとしてくださり、私たちの技の中に、まだあなたを知らない方々があなたの素晴らしさを知る、その願いを深く起こしてくださいますようにお願いをします。この神戸の町をある意味神戸の教会を覚えてください。さまざまな意味で町が地盤沈下しているということを覚えますが、その中にあってもあなたが生きて働いておられる、そのことを覚えて、この町が祝されますように。日本の国を憐れんでください。災害の地をあなたが憐れんでくださり、もう昔起こったことだと昔のことを忘れてしまっているような我らを憐れんでくださり、最近起こったこと、そして過去に起こったそれぞれの被災地を今日もあなたが憐れんでくださり、そこで働いている方々を祝してください。為政者を憐れみ、この国が公正と正義をもって導かれるように、どうぞあなたが憐れんでください。教会が生きておられるあなたの御業がなされていることを見出すことができるように、それに加わることができるように憐れんでください。世界の国々を覚えます。戦争の地、さまざまな反乱の起こっている地、被災地、また本当に忘れ去られてしまっているような人々を覚えます。神様、あなたはこれだけ多くの民がいるこの世界のお一人一人を覚えていてくださる、そのことを私たちは信じていますから、確信していますから、世界の教会が手を伸ばすことができるように、平和と公正と正義がなされるように憐れんでください。今日も御言葉に耳を傾けます。あなたがお語りくださいますように、そして我らを使わせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は5月の第2の日曜日でございまして、母の日であります。祈りの中でも祈りましたが、まあ、親との関係っていうのは人それぞれでありまして、ありますから何とも言えない部分はありますが、しかし母の日ということで、自分の母親を覚える日として今日はあります。母の日というのは、ちょっとデパートの陰謀というところはあるんですけれども、もともとはキリスト教会から始まったものであります。まあ、お母さんのことを覚える、連絡をするなど、できることがあるならばしていただければと思います。ただ親というのは不思議なものです。子供だからといって親のことをよく知ってるか、誰よりもよく知ってるかというと、意外とそういうわけではないのです。子供にとって知らない親の素顔があったりします。子供の前では絶対見せない親の顔があったりするのです。ある方とお話をしているときに、実はその方が子供の頃、時々父親が食事の時、不機嫌そうな顔でご飯を食べていたということを覚えていたそうです。ずっと、なんでうちの親はご飯を食べるとき不機嫌だったんだろう、そう思っていた。でも理由がわからなかった。大きくなって何かのきっかけでそのことの話をしたそうです。すると、いや実はと父親はこう言い出したんです。自分の嫌いな食べ物が食事に出されたときには私は不機嫌な顔をするんだと。どうも母親の方から、子供が何でも食べるように父親も好き嫌い言うなと言われていたので、嫩な顔しながら食べていた。親の意外な姿というのは、年を取ってから聞いて分かったり、他の誰かから聞いて分かったりします。私たちは自分の親のことでさえ意外に知っているようで知らない。聖書が描かれている神様の姿についても同様なことが言えるかもしれません。私たちそれぞれは神についてそれなりに知っていると思っていますけれども、私たちは自分の知らない神の意外な一面があることに気づかないでいるのです。そしてある時、意外と自分と反対するような、自分にいいこと言わないような人からその神様の姿を聞いたりする。あ、そういえば
この神様にはそういう面もあるよね。気づかされたりすることがあるわけです。今日読んでいただいた聖書の箇所はサムエル記の上5章ですが、まあ4章の後にあります。当たり前のことを言ってるにすぎませんが、それはどういう出来事であったか。イスラエルの軍がペリシテ人の軍に敗北した。そしてその戦いにおいては主の箱を携えてイスラエルは戦ったにもかかわらず敗北した。さらに主の箱は取られた。祭司の息子も死んだ。それを聞いた祭司もひっくり返って死んだ。悲劇的な出来事が起こり、栄光はイスラエルから去ったと嘆く以外ないような状況が起こった。その直後の出来事です。起こった出来事はイスラエルの人のいる前で起こったわけではありません。主の箱が送られていったペリシテ人の地において起こった出来事です。ある面でイスラエルの民が見ていないところで起こったことがこの5章では記されています。そしてそこで明らかにされたのは、イスラエルの民が意外と知らなかった主の姿でありました。4章ではイスラエルの民はエベンエゼルでペリシテ人と戦いました。そこで負けたのです。ペリシテ人は大勝利を収めました。そこで彼らは戦利品を携えて自分の領地に戻っていったのです。戦利品の最大のものは神の箱でありました。イスラエルの聖女に祀られているものが戦場に持ってこられ、それを彼らは奪い取ったのです。当時の世界において戦いというのは単に二つの民、イスラエルとペリシテの戦いにとどまるものではありません。それはイスラエルの神である主とペリシテ人の神であるダゴンの戦いでもあったわけです。神々の戦いと人々の戦いというのを分けることができませんでした。ですから今回の戦いでペリシテ人は思ったんです。私たちの神が勝って主は負けたのだ。その表れとしてこの神の箱はイスラエルから奪い取られてペリシテの地に来ている。イスラエルの神は我らの神の前に敗北したのだ。そう彼らは考えました。そこでペリシテ人は神の箱を自分たちの町であるアシュドドに運び込み、そしてそのアシュドドの町にある彼らの神であるダゴンの神殿に運び入れたんです。そしてそこでそれを安置しました。まあダゴンという神は彼らは当然象の形にしてそこで祀っています。まあ、その祀っているダゴンの神殿の前にこの戦利品を捧げたわけですね。ダゴンが勝ったのでこの戦利品はあなたのものですという意味の捧げ物であったでしょう。勝利を捉えたこのダゴンの神は喜ぶだろう。この神の優位性が明らかになるのだ。イスラエルの神が負けたのだ。我らの神が勝ったのだ。彼らはそう思って聖女に神の箱を持っていきました。翌日夜明け前、いつものようにダゴンを礼拝するために人々は神殿に行きました。するとあのダゴンの像が地にうつ伏せに倒れているんです。一方でその前に置かれている神の箱は何も変わりません。あたかもこのダゴンの神がこのイスラエルの神である主に平服するかのような状況になっているのです。何かあったんかなと、偶然かなと彼らは思いました。ですから、まあ、倒れてしまったダゴンを起こして、いつもの場所に安置し直して、まあ、その日一日が終わったんです。翌日、また朝早く、いつものように礼拝するためにダゴンの神殿に行きました。すると、なんと、前の日と同じように、このダゴンの像は、主の箱の前で、地にうつ伏せになって倒れているんです。それだけではありません。ダゴンの像の頭が切り取られて、両腕も切り取られている。そしてこの頭と両腕はなんと神殿の出口の敷居のところまで飛ばされているんです。ここで像があったとしたら、その辺までポーンと飛ばされているわけです。そしてもともとあった場所に何があったかというと、残りの部分、すなわち胴体だけが起こっていた。前の日よりもひどい状況になっているんです。何が起こっているの？ペリシテ人たちはこの時に気づいたんです。私たちはダゴンと が主に勝ったと、あの戦いで勝ったんだと思った。しかし今この場所で我らの神のダゴンと主が戦っておられる。そしてダゴンが負けた、負けているから、負けている方の像は首と手が取られて倒れて伏している。エベンエゼルの戦いで我らの神が勝ったはずなのに、今この神殿において、ダゴンの本拠地の神殿において、ダゴンは勝てないでいる、負けている。ダゴンが主に勝ったはずなのにそうじゃない。むしろ自分の本拠地でダゴンは主の前で負けていることが表されている。人々は戸惑ったんです。何が起こってるんだろう。同時にこの運び込まれたアシュドの町にもの人々にも問題が起こってきました。周辺で腫れ物の病が広がっていったんです。腫れ物の病、まあ病気だなと私たちは思いますが、実はこの出来事は出エジプト記の9章の8節から12節に書かれている、出エジプトの際に起こった10の災いの一つなんです。モーセを通して主はエジプトの民を腫れ物で打ったという出来事があります。ペリシテ人はそのことを聞いていたんです。災いをもってエジプトを打った神だと4章のところで言っていたからです。あらまずい、あのエジプトを打ったイスラエルの神が同じ災いで私たちペリシテを打っている。エベンエゼルの戦いでこの神は負けたはずなのに負けてなかった。私たちの本拠地であるアシュドドに乗り込むために主は負けたふりをしたのかもしれない。彼らはそう思ったのでしょう。この出来事をサムエル記上はこのように言っています。5章6節、主の手はアシュドドの人々のに重くのしかかり、主の手がかつてはエジプトの民の上に重くのしかかっていました。今このペリシテの上にも重くのしかかってきている。でこの重いという言葉なんですが、実は重いという聖書の、あの旧約聖書のヘブル語の言葉には別のニュアンスがあります。それは栄光という意味なんです。コリント人への第二の、コリントの信徒への手紙第二の4章の17節に重い栄光という言葉があるんですが、まさに重いと栄光というのは同じ言葉からできているんです。まあ、ギリシャ語ではそうではありませんが、ヘブル語ではそうなんです。今や主の栄光がなんとアシュドドの人々の上に重しとなってのしかかっている。その重い主の栄光は腫れ物という災いを通してこのペリシテの民を悩ませている。あれと思いませんか。四章のところでイスラエルの民を代表するかのようにピネハスの妻は敗北と神の箱が奪われたことを覚えて、栄光はイスラエルから去った、そう言い自分の子供の名前をイカボで、イカボド、栄光はないと名付けた。イスラエルの民は神の栄光はイスラエルから去ったんだと思った。もう神の栄光はペリシテの地に移ってしまった。でもそれは力がないわけではなかった。主の重い手は、主の栄光の手は、それは重くのしかかり、ペリシテの上に災いをもって苦しめるほどのものであったのです。あちゃーと思ったでしょうね、ペリシテの人々は。アシュドの人々は、このイスラエルの神である主の力が自分たちの上にのしかかってきていることを目の当たりにして、七節にあるように、イスラエルの神の箱は我々のうちに留めておいてはならないと語りました。主には偉大な力がある。ダゴンに勝っているペリシテの地に、この町にあの箱がある限り、ずっと神は、このイスラエルの神は私たちを、煩わせるだろう。迷惑だ。これは、この箱はどけてもらわなければならない。彼らはペリシテ人の領主たちに依頼したのです。漁師たちは集まって相談しました。そしてこのアシュドドという町から少し東に離れた別の大きな町ガトへ移しましょうと決議したのです。 まあ、ガトの人にとっては迷惑千番なわけですが、まあ、アシュドととりあえずどけましょうと、もう苦情が出たから次行きましょうということですね。アシュドの民は、私たちは勝った、そのことを祝おう、自分の神が勝った、ダゴンが勝った、そのことを祝おうと思っていました。自分たちの強さ、自分たちの神の強さを誇ろうとしたんです。ところがやってきたのは何か、主の手、それも重い手でした。エジプトで起こったような災いだったのです。こういうことが起こって初めて主の手の重いこと、主の力の強さを認めざるを得なかった。神の箱がここにある限り、自分たちは災いを逃れられない。主の支配がここにある、神の箱はどけなきゃいけない。彼らはそう切願したのです。言い換えるならば、四章で描かれているエベンエゼルの戦いでイスラエルが負けたのは、主が弱かったからではない、ダウンの神が強かったわけではない。前を遡ってみるならば、それはエリの家の罪のため、主はイスラエルの罪のゆえに、主にイスラエルに勝たせなかった。神様というのはあえて負けることもなさる、そういう方なんです。さて、アシュドドよりガテに移された神の箱、ガトの町はどうなったんでしょうか。あの重くのしかかる神の手はガトにも下りました。町の住民は子供から大人まで、もうあらゆる人皆が撃たれたのです。アシュドと同じように腫れ物の災いが蔓延しました。神の箱があるところにイスラエルの神の災いが広がっていったのです。あちゃーとまた漁師たちは思ったわけですね。これはまずいと、ガトから移そう、なんか愛なんですけどね隣の町、少し北にある町、エクロンへと移ったんです。エクロンの人は迷惑千万であります。アシュドとガトで起こったことを彼らは知っているわけです。エクロンに神の箱がつくや否や、エクロンの人は苦悩の叫び声を上げます。イスラエルの神の箱がやってくる、漁師たちは今度は私たちエクロンのものを殺すつもりか、苦悩と絶望の叫びでした。かつては神の箱が奪われ、ホフニとピネハスという祭司の二人の息子が死んだ時、イスラエル人の町であるシロでは叫び声が上がりました。今度は逆に神の箱が来たことを知ったペリシテ人の町エクロンで叫び声が上がったのです。神の箱の到来、それは町全体に死の恐怖を与えました。主の手が重くのしかかってきたからです。町全体に死が広がっている、死から免れた人は腫れ物の災いで打たれている、災いだけがやってくる。我らの神ダゴンも我らの力もその主の力をとどめることができない。もうこうなりますと、また集まってこいよと漁師たちを呼ぶわけですよね。相談したわけです。もう死の恐怖から逃れたいわけですから。そして漁師たちと結論に達しました。それは何か、戦利品だと思って大事にしていたこのイスラエルの神の箱は私たちのペリシテの地にとどまるべきではない、元の場所であるイスラエルに送り返そうじゃないか、これがなくなれば死の恐怖はなくなる、イスラエルの神である主の強大な力を自分たちの間に留めていてはろくなことがない、そう結論付けたのです。彼らは神の箱がやってきたことによってイスラエルの神の力を認めざるを得ませんでした。自分たちも、自分たちが信奉している自分たちの神ダゴンもこれに対処することができない。神の箱がある限り、イスラエルの神の手が重く自分たちにのしかかって、自分たちは死か腫れ物かしかない。エベンエゼルで勝ったけども、それは我らの神が強かった、我らの軍隊が強かったからじゃない、イスラエルの神が弱かったからじゃない、イスラエルの神に理由があって勝たなかったからだ。 こういう一連の出来事の中、イスラエルの民はそのことは知りませんでした。彼らの知らないところで世界の人々は、ペリシテ人はイスラエルの神の力を認めていったんです。悲惨な敗北であったのに、諸国で神の力が示される機会になった。神は実に不思議な技を行う。栄光はイスラエルから去った。そうじゃない。主の栄光は、場所が変わろうが重く、イスラエルのために働くのです。ペリシテの三つの町、アシュドとガト、エクロンでこんなことが起ころうとは誰が予想したでしょう。イスラエルの民は予想していませんでした。ピネハスの妻のあの栄光はイスラエルから去ったという言葉は、まさにイスラエルの人々の考え方を端的に表しています。神の箱があったのにイスラエルは負けた。神の箱は奪われた。主の栄光はイスラエルから去った。主は負けたのだ。主の手はそれほど重くなかったのだ。彼らは自分たちの罪が原因であることに思いを馳せることができませんでした。ただ神の戦いの勝敗だけしか見なかった。実に一面的な見方です。あえて勝利を与えなかった主に思いを馳せることができなかった。一方でペリシテという外国の中で、主の栄光が、主の手の技が鮮やかに表されたのです。ダゴンというペリシテの神を打ち破り、ペリシテの大きな町で災いと死をもたらしたのです。どんな手をもってしてもペリシテの人々はこれに対抗することができなかった。イスラエルの知らないところで神は強大な力を表し、イスラエルの知らないところでご自身が世界の支配者であることを諸外国に示されたのです。場所にとらわれない方、どこに行っても最強である方、ご自身の計画を果たす方、そのことがペリシテ人に明らかにされたのです。私たちもイスラエルを笑えないですね。私たちは神様のことを知っている、私たちは神のことは分かっている、どこか思っています。そして自分の思った通りに神様が動かなかったら、ああ神の力は弱かったんだと諦めて、ああ神様はいないんだとか、神様はろくな神でないんだと思ったりするわけです。それはなぜか、私たちは私たちの神の意外な側面に目を向けようとしないからなんです。私たちが気づかなければならないこと、それは聖書が語っている神は自由な神であるということです。ご自身が定めた目的、それも私たち人間のような短期的なことでしか物事を見れないものには理解できないような、そんな長期的な目的を果たすためにあえて負けさせることもある。神にその罪を示すためにあえて敗北を与えることもある。その一方で、私たちが全く知らないところでその力を表している。私たちの思い通りに動く、私たちの想定の中に生きられるような不自由な神ではないのです。自由な神としてその御心を果たすのです。そしてその自由である神は、実に時としては危険な方です。ペリシテ人のようにその力を侮るときに、思いもかけない方法でその人に向き合う神でもあられる愛である神ですが、時として厳しい審判をもたらす。私たちが信じている神は、私たちの固くなな思い込みを覆し、私たちの固定観念を破る方なんです。そして私たちの知らないところでそれをなされる神である。私たちは思い上がっていないでしょうか。ああ、私はもう長くクリスチャンだから神について分かっているとどこか思っていないでしょうか。神はこういう方であるべきだと決めつけていないでしょうか。天地を作りイエス・キリストを送ってくださったこの神様は、私たちの思い込み、思い上がりに、あなたは分かってないよねと、そう語られるのです。私はあなたが思っているより自由な神なのだ。 私は時にはあなたが思っているよりも危険な神なのだ。あなたの知らないところで私は働いているのだ。そう語られるのではないでしょうか。そんな神様を実は私たちは相手にしているという方は変な言い方かもしれませんが、に向き合っているのです。私たちにとって大切なことは、まさにこの人知を計り知れない、人知をはるかに超えた神の姿を日々教えられ続けるということ、驚きを持って気づいていく、御言葉を持ってイエス・キリストの姿を通して教えられていく、常に謙遜に、私はまだこの神様のことをみんな分かっているわけじゃないんだ、神様あなたの姿を今日も教えてください、そういう祈りを持って向き合うことではないでしょうか。主よ、あなたをもっと私に教えてください、そういう祈りを持って私たちは日々歩ましていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。神様、私たちの知らないところで、私たちと予想外の形であなたは働かれます。いつも私たちが予想している神はこんな方だと思っている枠を超えられる方があなたであります。しかしそのことを認められず、神はこういう方に違いないと思い込み、私たちは時に神に失望したり、神を侮ったり、またなんと神は不義理なのかと思ったりします。神様憐れんでください。あなたは自由な方です。愛に満ち、そして力に満ち、正義を行われる方です。そのことを覚えて、主よ、さらにあなたを知らせてくださいと日々祈り求めるものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
しばらくそれぞれお祈りをいたしましょう。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお届けください。それでは賛美をいたします。賛美歌357番、力に満ちたる。賛美歌57番、皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを松岡さんに捧げていただきます。
主の手はアシドドの人々に重くのしかかり、彼らを悩ませ。愛する天の父の神様、十字架の血を流してくださった尊き父よと御名め、心より感謝いたします。5月の大事の聖日、母の日礼拝として、このところまでこの礼拝を守れました恵み、心から感謝いたします。神様、あなたご自身がこの場の中心に立ってくださり、始まりの時から今に至るまで私たち一人一人を導いてくださったことを感謝いたします。この朝、鎌野直人先生を通して神様、あなたご自身が私たち一人一人に語ってくださいました。本当に私たちは御言葉とキリストを通して人知を超えた本当の神様の言葉を日々知り続け、そして何より私たち一人一人に神様、あなたのことを本当にもっと教えてくださり、これからも神様、あなたが私たちと共にいてくださって、あなたのことをしっかりと知ることができるように、それぞれに望み導いてくださいますようよろしくお願いいたします。この朝、このところにどうしても集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もございますけれども、そのお一人お一人のうちにあなたが豊かに望んでくださって、私たちと同じ恵みをお与えくださいますようよろしくお願いいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちから、それぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうかこの捧げ物をもってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。正英27番、父子聖霊の賛美します。続いて鎌野直人副牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
教えま
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。